Story Heroes。
はい、イラストレーターの沼田武史です。
イラストレーターの沼田光太郎です。
浦野光介です。
はい、浦野さんは映像をなど作家さん、アートディレクター、
アートディレクター、デザイナー、
デザイナー、
うん、主に映像を中心としてっていう中で、
映像を中心とした、
はい、クリエイターですね。でやっております。
イラストレーターつながりとしては以前出ていただいた浦野周平さん、周さんグラフィックの、
う
ん
ね、
お兄さんですね。
実のお兄さん。
ちょっと興味あるのは、兄弟は仲いいんですか？
仲いいね。なぜかっていうと、例えば2人で行った時に、はい、結構だから仕事の愚痴とかが似てるんですよ。
あ、
うん、いいですね。
だからこの前ゴロゴロあったとかっていう話みたいなのをよくしたりとかするっていう。
まあ兄弟でやっぱクリエイター同士ってなかなかない。
あと一緒に仕事したりとかもね、 あったりとかするんで。
なるほど。
そういう意味で言ったら、まあ、あと使ってるツールとかも基本的に PC ベースで一緒だから。
なるほど。そう。
そういう意味では。
浦野さんが、周平さんの方が前に聞いたときに、諸岡さんとかと、うん、なんか事務所を兼用してたって言ったときに、うんうんうん、お兄さんも一緒にいたん
ですか？そう、一緒に。
一緒にいた。
その時はまだ NHK にいた頃。
あ、NHK に。
うんうん。ところででもね、やっぱね、こう、モロとか周平とかはもうフリーランスでやってるって、そこをね、ちゃんとやるからいいんだけど、はい、社員ながらやってると、なかなか行かなくなるんだよね。
なんで NHK 勤めてたのに借りたの？
いや、なんか、いや、借りながら別のことをこうやりたいっていう、なんか、なんだろう、そういう。
なるほど。
クリエイティブ。ただ、やっぱその会社員の、その時はまだ、若いのもあったし、こう甘さもすごくあったから、すごくなあなあ適当にしちゃってたんです
よ。ああ、うん、なるほど。そうですよ、
中目黒のね、
ね、そんなところにね、
ね、かっこいい
です
ね。
かっこいい。だって三社でしょ。
いや、もうだってもう12年目でやっと事務所っていうか、本当ボロいね、仕事部屋を
今
入れただけだから。
ね、連れ込みとしてね、
全く連れ込んでない。
でもね、なんかね、一度もう作ったばかりの時に、うん、遊び行ったことあるけど、なんかね、なんていうの、学生時代 の一人暮らしのうちに行こう。
じゃああの時まだ何もない。
何もないから余計になんかそういうこうなんていうの。懐かしい感じが
する。なんか 青いですよね、なんか上京しての部屋とか。
そうで、上京した友達の部屋行っていいなとかいう感じの、なんかお前も自由じゃんみたいなね。
そう、俺何々になりたいみたいな。青春みたいな、ね、
なんかね、良かったなと思って。
だってこの人地べたで寝てたし。
普通に寝てたね。足元玄関に置きっぱなしで脱がないまま玄関そのまま寝てたから。
うわ、めんどくせえと思って。どうしようと思
って。だって相当さっき聞いたら、めっちゃ飲んでて、孝太郎くん昨日7軒飲んでたんでしょ。
昨日浦野さんじゃないですけど。
浦野さんじゃないけど、でも浦野さんといつも朝5時まで飲むペースもあると。
この前何月曜日飲んでましたね。
月曜日
飲んでましたね。
あれでも3時とか4時ぐらい入ってたね。
すごいね、でも仕事してるよね、それ。
月曜日に連絡は起こさないでほしい。だって月曜日は、いや、働きたいから。
すごいね、すごいわ。相当飲んでね、肝臓とか大丈夫？
で、電話もらったのは6時半ぐらいで、僕本当は締め切りがあったんだけど、わざわざ電話して、で明日がでも大丈夫ですかって。で、浦田来ましたら、やっぱりもうダメだったみたいな感じ。いや、明日に暮らしたんで、今から行きますって言って。
逆に最初の当初の約束時間より30分前倒しになった
から。やる気見せとこうかな。
やる気を見せてる。
そうそう。
いや、なんか、そうそう、いろいろあって、最近ちょっと関わってる仕事で、すごい、 ね、東京っていうか秋葉原にある結構でかいゲーム会社が、
はいはい、
あの CM とかも出してるような、はい、今だからソーシャルゲームとかでやってるような会社があって、はい、そこの社長と僕昔から仲良くて、でその関係でね孝太郎というのを紹介して、
長野で、
でその人が今長野の方でプログラミングを含めたゲームを小学生とかにゲームを作るみたいな学校を開いてるんですよ。でこの前長野行って そこのあれに交通費向こう出してくれるから打ち合わせで、ね、長野行ってきて、あのやっぱすごく
いいとこです、
ね、面白かったっていうか、
それで何をしたっけ。
いや、まあ、その時はいやね、
警察み
たいな、いや、
なんかお酒がいっぱい出てきて、うん、
一応
イラストの打ち合わせした
の、イラストの打ち合わせをしつつ、
はい、長野でわざわざ、
なんか田村さん長野行きたいだけだったんです
よ。うん、でも新幹線乗りたかった。
子供じゃん。
同じこと言おうとしたわ。
子供じゃん。行ったことあるでしょ。
ねえ、
いやだって新幹線乗った時俺は絶対崎陽軒のシウマイ弁当を買いたい
んで、俺がそれは東海道新幹線の時がいいんじゃないですかって言ったら、うん、うわそれ言われたかとか言ってすげえ悔しそうな顔してて、
えどういうこと東海道
やっぱさ崎陽軒でさ横浜で食べたいじゃん、ね、うん、なのにさ中野のシウマイ食べるってちょっと邪道じゃない
ですか、ダサくないみたいなこと言われて
ダサいっすよって言ったら、
でも
と
か言って、でもまあいいんじゃないかない
や俺はなんかダサいなと思って、
いやでもその心意気の そう言われたことに対しては素直に僕はそう思ったんですよ。でそれで、でも食べたいみたいなのとその 半々な気分ですごいなんか複雑な心
境。いや全然食べてよかったんですよね。
いやでもそれ言われた後食えないじゃん、その素直に。
まあ別に俺言わない、
なるほど、
横目でダセーなと
思って7つ年上の大人ダセーなと思って
、そうで長野行って、でそこがさ、そのいわゆるだから SCR 活動っていう感じで、そういう
急に真面目な話
なんですか SCR、
あの要するにあの世の中に貢献するみたいな、そのゲームはゲームで秋葉原でも OK で、
はい、
その長野でなんか古い江戸時代の当時 の旅館を改造して、そのすごく IT のあれしたみたいな、あのリノベーションしたみたいなオフィスなんでね、もう素敵なんだよね、
吉本
素敵でしたね、
新宿に小学校を出して、
ね、なんかでもそういうもっと古いなんか旅館を、
そうそうそうそう、う
ん、なんかすごい面白そうな、うん、
だけどそのマシンとか PC とかすごい入れててみたいな、
ハイテクでした
ね。で、そこでいろいろとあの今後やりたいねって話はいろいろしてた話をいろいろしてて、で今だと例えばあの例えばリアルタイムでアニメーションを作るみたいな、でキャラクターをそのリプシンクで
バーチャル YouTuber みたいな、
うん、それのもうちょっと 2D 寄りのやつ、だからイラストレーターなんかはすごく参入、だから 3D でさこう動き回るのって結構もう多いじゃない、
そうですね、
であれが 2D で結構あのセンスよく凝ってるのを見るとちょっとびっくりするんだよね、
お
ー 2D でリアルタイムで動く、
いいですね、なんか、うん、リアルタイムで、
そうそうそう、それをねやろう、
今 2D の方がちょっと新鮮かもしれないですね、
うん、2D の方がびっくりする、これは不思議なもんで、
ちょっと僕が作ったキャラクターみたいなのをもう動かしてくれてたりして、もう喋ると同時にリップシンク、
うん、リップシンクってちょっと当たり前のように俺聞き流してたけど、
声を
こう、うん、こう例えば
アニメが
そのマイクにその PC についてのマイクに向かって喋るとそれに合わせてこの出てるキャラクターが動く、
そういうプログラミングがあると、
プログラミングっていうかソフトウェアがある、
うん、左向いたら左向いてくれる、
へえ、なんかヘッドケアみたいなつけてもね、
あのカメラからそのカメラに映ってる人を天然に
それだけで
やってみたいな、
そうなんだ、うん、
僕全然疎いからマジで未来だと思って、
未来だね、
本当に未来にいると思って、
俺もでもクリエイターエキスポ行った時に、うん、AI ブースが近くにあって、うん、でちょっとちらっとそのバーチャル YouTuber みたいなの、うん、があって、うん、なんかちょっと隙間があって、うん、後ろのあれが見えるのよ、
うん、
それがなんか動いてるんです、実際の人が動いてて、
あ、
そうね、なんかつけてんのか分かんない、忘れちゃったけど、あ、こうやってできてんだと思って。
それ見ていいよ。
見ちゃダメだよ、
ね。覗いちゃった。
でも、今そんなのは結構普通にできるんですか。
で、そうそう、こういうのができるようになってて、何が面白いかっていうとさ、例えばさ、そのクリエイターの世界って、いわゆる東京って何でもそこら辺って、はい、例えば頼む側からしたらいろいろ揃ってるわけじゃん。だけど、ちょっと例えば大阪行っただけでも全然こうそこら辺の選択肢が狭まる、もっと遠くに行くともっと狭まるっていうか、だからそういうやりたいことがあってももっともっと諦めるしかないみたいなことが多かったりするのが、そういう技術が例えば PC ベースでできるんであれば、あのね、あの例えば本当にこの長野みたいなところでもそういう例えばテレビ番組、地方のテレビ番組とかでもそういうことがね、可能、今までできないと思ったことが可能になったりとかするわけじゃないですか。今までだったら全部それをね、全部声収録した後それに合わせて手書きのアニメを作って編集して作んなきゃいけないのがリアルタイムでできるってなったら、はい、予算もかかんないわけだしみたいなことができるっていうので、だから逆になんか僕は今ね、あのすごい地方で何かできないかみたいなこと、
最近飲んでるとそんなことばっかり、うん、地方って言ってるから、うん、どんだけ地方行きたい、
でも可能性があるんじゃない、割とその、うん、なんてアイターンじゃないとか、割とそういうのもあるし、
なんか拠点をね、
そうそう、
いろいろ持ちたいんです、うん、
北海道がいいですよ、北海道。
たけしさん、なんであんな北海道ばっかり
行
ってるんですか。
毎月北海道行ってるんですけど、北海道が好きだから。
なんかあるんですか、北海道。
いや、食べ物とかもう好きで、
一人いた
い、そう、あと一番行きやすいんだよね。
そうなんだ、一番ではないですよ。
いや、一番なんだよ。北海道って、いや、あの、まあ、関西とかもあるけど、北海道って同じぐらいもうなんだろう、結構便があるし、関西の方があるか、九州とか。
まあまあ一番、
うん、ちなみにその NHK の時に一番人気のあった、
はい、戻した
あの転勤先はやっぱ福岡と札幌が
2台、
は
い、
あ、
うん、ほら、
大阪名古屋じゃない
じゃん。あ、そうなんだ。
いくらでかいからじゃない。
名古屋いいとこだと思って。
名古屋も好きだけど、名古屋東京からしたらもうなんかすぐ行けそうだから。
あ、近すぎてダメってこと。
うん、近すぎてっていうか、うん、まあ好きだよ俺は。
まあ、北海道の方がもう来たって感じ、
ね。来たって感じ。うん、
そうだね、あとだ食べ物とかもさ、 ね、そこまでいかないと大きな変化がないんだ
よ。そう、あ、そう、うん、よくぞ言ってくださいました。
グルメですもんね。
グルメなんですか。
グルメではない。
違います。
違
いますいや、さっき言ってたのなんか料理をさ、はい、あ、低温料理がどうのこうっていうの、
低温調理で
しょ。低温調理が
低温調理されてる
んで、俺も二日酔いだったからほとんど聞いてなかったけど。
なんだこの二人は。
ずっとその話してるから何なんだろうなと思って。
いや違う、低温調理っていうか、あの、その電磁調理器がね、家にあったのが90度とかで設定できるやつなんだよ。でそれで90度で鍋具材、例えば白菜、大根、鶏肉、豚肉とか入れて、そう、ほっといたやつがクソうまかったね。要するに普通に煮込んでるやつだと、あの、あんまり煮込みすぎるとまずくなる。
あ、そうなの。
なんかね、それがすごくうまくでき
た。90度
だから、要するに
結構高温じゃないですか。
高温だけど、
そう、
結構高温ですよね。
だけど沸騰してない。
ない、
うん、
ああ、そう。
っていうので、こんなに違うのかと思う。
へえ、それは何を作ったんですか。
それその時ただ鍋。
鍋で。
酒飲みながらやってたから。
ね、90度ってずっと設定できるんですか。
そうそう。
さすが。
メモリみたいなの。
そう、まあ、あの。あの、まあでも90度と95度が選べて、それを
そんな違うんです
ね。いや、よくわかんないけど、90度でいいやと思って、やっといたら、そう、なんか、だから、すごい美味しくできて。
なるほど。
まあ、ちょっと、ここカットするからね、もうね。
何ですか、カットしないですけど。食べになるから。それを含めて
ね。ね、低温料理。
そうそうそう。
低温調理。
低温調理。あ、料理されるんですか、じゃあ。
料理はね、好き。だけど、人に振る舞う料理じゃなくて、自分が満足する料理が、
なんか奥さんが最近なんか田舎に戻ってたみたいで、
はい、
それで一人で料理するのをすごく楽しんでたみたいで、
だからしょっちゅう飲みに行くのかな。
でも家で 料理するのは楽しかった
です、ね、家で料理するときは外にはもう飲み行かないで。
あ、そうなんですか、
ね。まあ、飲んでたけどね、一回。
あ、飲ん
で、うん、裏の産地 に行ったことは
ありますけど、新しく引っ越してからは、うん、なんかな、まだね、今ね、まだ豪が出てなくて、
そう、俺がまだ汚いから人呼ぶなって言
われて、あ、最近引っ越
した。もう2年ぐらい経って
る。2年ぐらい。
長い。長い。
いつ出るんだろう、
うん。あ、そうなんですよ。そうなんですね。
だあれじゃん、やっぱさ、お一人暮らしでさ、はい、あの独身で一人暮らしだったら別にさ汚くと呼べるけど、はい、やっぱそこら辺はね、
分かります、あの、うん、うちも、ね、うちもそうです、
うん、一人で決めらんないことだ
ね。確かにね、
たけしさん家遊び行きたいんだ、
多分無理。いや、すっげえ、まだ無理、うち狭いんだよ、1K だから、 1K で妻と娘がいるから、敷居がね、
仲良くなりそう。
いや、
楽しそう。
喧嘩ばかりです。喧嘩する？
いや、僕ね、いや、今っていうか昔5人兄弟と7人家族ですっごい狭い家住んでたから、すっげえ喧嘩されたし。
5人兄弟だっけ、コウタロ
ウ？5人兄弟。
なんかあの写真とかで3人ぐらいはさ、あ、コウタロウいるなって。
あの写ってないところに奥にまだ2人いたりするから。
そんないるの？2人も。
そうなんです。まあ、うちは浦野さんと違ってそんなクリエイターいない、うん、
唯一のっこクリエイター、
まあ、イラストはそうです
ね。あの兄弟なんか言ってくんの、あれ俺自慢してるよ会社員とかって、そういうことはない。
いやー、うちの姉ちゃんだけ、
あ、そうなん
だ、なんかすごいいろいろと喜んでくれる。
嘘、もう孝太郎くんぐらい有名だったら俺もあれだよ、
全く有名じゃない。
いや有名だよね、え、絵も可愛いし、会社員もコンテンツもやってるし、ガシャポンも出してるすごくね。
村さん眠たくなって
きた。いや、つかそう、ガシャポンさ、長野に持ってた時に、はい、長野の人たち配って、俺にまたくれない
の。そうそう、俺にもくれないし、なんかあったら配りますみたいなこと書いてあったから、今日
持ってきてくれない。完全に忘れてました。
でさ、その時はこういろいろあったんだけど、もらいたいっていう、ね、社員いっぱいいたから、俺ないのとかちょっと言いたくて言えない感じだったから。
今度ね。
いや、いつでも渡せるかな。そうなんですよ。
すげえ。
でもね、長野もお年だけじゃなくて前に行ったんですよね。
ああ、
それは同じ仕事、
同じ仕事なんですけど、本当にこの人が
怒っちゃった。
本当に面倒くさくて、もうなんか寝たいのに寝かせてくれないっていうか、
あ、なんかね、その宿がなくてお盆時期だったんだよね。
あ、
で、あの、
2人
1部屋の宿しか取れなかった。
そしたら、
うん、でもテンション的にこう修学旅行っぽい気分になるでしょ、そういう。
まあそうですね。
で、こうすごい眠そうにしてるから、ずっと耳元で iPhone ででかい音でロッキーのテーマとかこうずっと流してたりとかしたら、こう寝れなくなっちゃって。
で、最初は、まあ、あ、遊んでんだなと思って。でなんかね、それで俺も一緒にロッキーの真似とかして付き合ってたんですけど、もうだんだん面倒くさくなる。めちゃくちゃ長いし、もう十何回ぐらいやってくるから、マジでお前いい加減にしろよ。これ本当実はめっちゃ笑ってて、もう俺もうあのお風呂行きますって言って、お風呂上がってそしたら寝てて、あ、よかったと思って、これでおとなしく寝れるなって思って、ね、本当ね、うざかったね。
そこであれやってあげないとロッキー流しがいない。もう一回起こし
と思ったんだけど、もう一回起こしたらまた始まると思って、いや俺も迷ってこれはやるべきなんだろうなと思ったけど、本当に面倒くさかったから、
それはね、
そっと寝た。
正解ですね。なんか浦野さんがさっき話をこれを言ったらいいんじゃないっていうことを全然話さず脱線しまくってきましたけど、しましょう、
はいはい、
しましょうっていうので、映像における使いやすいイラストっていうことでしたっけ。
うん、でそれで言ったりすると、
はい、
イラストレーターってすごくアナログな人もいれば、すごくアナログな人もやっぱり未だにいたりとかするし、
はい、
まず浦野さんがイラストレーターに頼んでアニメーションを作ったりよくしてるってことですよね。作品を作って
る。で言われて、うん、それでね、よく言われたのが、
はい、
その作家本人に描かせるアニメーションみたいな、ダイレクトドローイングっていうのは なんか偉い人がそんな名前つけろとか なんか言われる、この前言われたんだよね、
ダイレクトとローズ、
うん、はい、でそうすると、うん、その絵自体がいわゆるアニメーションとか、はい、動き回ってなくてもそのイラストレーターの描く絵そのもの自体は説得力がやっぱ強いんだよね。あんまり動かなかったり止まってたりとか動きが変でも、はい、それは、ね、これ成立するみたいなところがあったりとかして、だからそれはそれで俺はありかなと
思っていて、
うん、そうで、ただそれをやるときにあのやっぱりこうある程度なんか映像的な何かそういうことを考えると、
はい、
このまあいわゆる今のテレビが、ね、で普通のイラストと違うのは、ね、テレビ画角が決まってるじゃない、
はい、
16対9
対9、
うん、でその中でどうレイアウトするかみたいな意識がやっぱ僕は強いんですよ、
16対9、
うん、16対9の中で、はい、でそれで考えた時になんかそこを意識できるかどうかの動きとかっていうのは違うな、
16対9って、うん、ちょっと横長って感じなの、
横長、
結構横長になる、
うん、A4 に横にした感じではないと思う、
もっと多分広い、
そうね、そうだね、
うん、昔はでももうちょっとアナログの時は、
まあ、昔はだからあの4対3、
ああ4対3、うん、
今16対9
ですよね、うん、昔のテレビとかやるとなんかこう横にこうなんか、
ね、
なんか
黒いや
つ、黒いなんかこう、ちょっとあしらったりされてる、あれありますよね、
うん、求められることは、
そうだからそこでその、はい、小太郎と初めてだから仕事、ね、会ってすぐ仕事やろうっていう決心できたのは、はあ、自分でアニメーション作ってたでしょ、
はい、
うん、っていうのがやっぱすごく大きくて、
はあ、
でその時点でこう情報としていろんなことがわかるんですよ、だからそのこのアフターエフェクト、例えばアドビのアフターエフェクトがちゃんと理解して使えてるってことだったりとか、でそのためにはフォトショップでどうやって作ればいいかってことももちろん分かってやってるっていうのがあるから、その、ね、アフター使う部分はこっちがやるけれども、その前の素材で、ね、絵コンテ見てこれをやってって言えば、
まあ、アニメーションとして使いづらい、うん、っていうか使いやすいように作っとかないといろいろ大変ですもんね、うん、作業も。
料理をしたことがない人が下ごしらえするのと、料理を一回もう何回も料理人が下ごしらえするっていうのと、うん、用意の仕方がちょっと違ってくる
めちゃくちゃいい
っていうことなんですかね、
多分ね、
うん、
多分
いやなんか 100% ではないみたいな、
ちょっと頭ぼやけてきつつあるからまあ多分
だいぶ飲んでらっしゃいますね
いやまだ大丈夫、
今何杯目なの、あの、
いや全然まだ飲んでないですね、
まだ飲んでない、
いやっていうか序盤よりもなんかちょっと環境がここでっていうのが初めての感じだから、ね、
緊張した、
緊張、
あの緊張っていうかなんか
こういう機会あんまないですもんね、
そうですね、
いや緊張はしてないんだけど、
さっきトイレにね謎なものを、
そうですね、なんか
決めてきたんかな、
そういうことね、誤解されるようなことい
や本当びっくりして
る、そうなんか来ますよ、
やばいな
来ないです違います、
もうあれですか、伝えたい、
もう伝えました、その16回、
いや本当そのまあ、16体というのもそうなんだけども、その結構さあのよくいろいろ友達とかのさあのイラストレーターのレセプションとか行ってさ、
はい、
でレセプションに行った後の自治会とかにさ、はい、全く売れてないこうイラストレーターとかが自分の絵をさ、
はい、
イラストレーターにこう見せてどうですかとかやってんじゃない、
あ、はい、
あれは俺あんまり意味ないなっていうふうに思って帰っちゃったりとかするんだよね、
それはどういった、
いやでそれで見せる絵っていうのがどういう状況で使われるかってもちろんやってないわけだから想定してないわけだから、想定してない絵を、ね、作品としての絵を見せてんだけど、
はい、
なんていうんだろう、その使う側から言ったらそこは全然興味あるところじゃなくて、
はい、
ね、どういう、なんて言うんだろう、状況でってそれぞれ状況はいろいろあるわけじゃない、
その
絵を使いたい状況っていうのは、でそれに対してどうかってことを、ね、シミュレートできてない、
どういう見せ方が一番
とか、あとどういう人に見せるべきかみたいな、同業者に見せるところで、
まあまあ、ね、
ね、例えばその上、ね、例えば上の人、例えば孝太郎に、そういうまだ若いイラストレーターに見せたところで絶対仕事にはならないわけじゃない。
そうですね、僕に見せてもらっても何にもできない、うん、
そこで例えば孝太郎がもう嫉妬するぐらいすごいいいやつだったら潰すわけじゃん。
孝太郎潰さねえよ。
わかります、うん、僕は潰します。孝太郎は潰さなくても僕は潰します
っていうんだったら、逆にそのイラストを使う人に見せてあげたら、見せた方がいいんじゃないっていうか。で、そのためにはどうしたらいいかって言ったら、やっぱ人付き合いっていうか、孝太郎とかやっぱうまい。
うまい。
うん、いや、うまくない。
いや、うまいよ。
そうだろ
う。うまい、うまい。
そういう方が全然大事だったりとかするのに、
まあそうですよね、
だからそんなさ、まめにさ、真面目に何度もそういうさ、誰か作家のレセプション行ってとか言ってて、まあ、それ自体を否定するわけじゃないけども、そうじゃなくて、っていうか、なんか違う、ちょっとその、なんていうの、労力をずらすだけで、全然こう、楽しくなるのになとか。
なんか、そういう人よく見るんですか、レセプションで。
でなんか見てもなんかはーって感じ。
でもすっごくそこでよかったらまあいいな。
でもそういうのそういったことはないな。
ジュウオソン君とかさ、うん、でもイラストなんだっけ TIS とかで、うん、なんかクリニックみたいなのでやってたりしたりするじゃん。
あ、そうな
の。なんか多分ファイルをイラストレーターに見るみたいな。なんかアドバイスとか
送ってきたものを
送ってきたって、その個展会場、このグループ展、そのなんだ TIS の会場でこうファイルを見てなんかアドバイスをするみたいな。
かっこいいな。
でもさ、ジュン君とかもちろんすごい素晴らしい作家だと思うけど、はい、意見聞くよりかはなんか、
そうですよね、
うん、例えば編集者でありディレクターとかに
直接話早いですもんね。
に聞いた方がっていうか、やっぱりね、同じ作家の視点でしかこう言えないわけじゃない。
でも見てもらいたいっていう気持ちはね、
あれ分かりますよね。
でもさ、それ趣味じゃん。仕事でも何でもいいじゃん。
まあ、つながるかどうかっていう話ですよね。そうですね。まあ、実際に使う人って違うもんね、デザイナー。
ジュン君の場合は、そのジュン君がなんだっけ、人を決めるやつ。なんて言ったらいいの、グループ展とかこういうなんとか展みたいなので、個展とかでこうキュリエーター、
キュリエーター
みたいなこともやってたから、こうちょっと好きなテイストのイラストレーターとかだと、なんかそういうの声かけてあげるみたいなことも、
まれにね、ある、そういうケース
はある可能性はあるけど、まあ、ほぼほぼ他のイラストレーターとかそういうのはないよね。
難しい
よね。白根さんとかもそういうのあるのかもしれないけど、わかんない。まあ、ほぼほぼない
よ。僕とたけしさんにね、見せ
られる。僕は潰すだけだ
よ。俺も潰すわ。基本的にみんなね、それほど優しくないから。
そうですね。
でしょ？
そうだって、
まあ、それはそうです。
独立してね、あれだったら、同業だとね、うん、別に僕はあれですから、ね。
そこまで趣味になるわけがない、なるはずがないじゃん。自分でや、自分のね、生活で、ね。
そうですよ。脅かされちゃうし、わ、うん、かりますけど、
そんなに優しい人はいないよね。
いない。
いないですね。
いない。よくぞ言ってくださいよ。いないですよ。
いないよ、だって本当に。うん、みんなだから別にこれ悪口で言ってるわけじゃなくて、みんな基本的にクズじゃん。
まあそうですよ。
どういうこと急に。
いや、いろいろと人間的に一般常識で言ったらっていう人たちが集まってる。
そうです
ね。いやいや、う
ん、どうかしてる人たちのは、
そう、どうかしてます、うん、まあそうですね、簡単に言うとクズですよ。大丈夫ですか、カットしなくていいですか。僕めっちゃ、まあ、
例えば誰だと思
って。いや、だから、まあだから、誰って言うと、あとでいろいろめんどくさいから言わないけど、基本的にそうなんだよね。なんか、約束を守れなかったりとか、ね、連絡がつかなくなったりとか。
ああ、そういう人いるんですね。
うん、いっぱいいる。
いっぱいいる。
うん。あともう、
もう電話取れない。
締め切り日の1週間後に出してきたりとかいう人もいた。 結構有名な人だったりする。
誰だろう。
やめといたらいい。いや、
載せなきゃ
いけないからやめなきゃ。行かない方がいいと思う。
あと
一個。いやだからそういうなんつうんだろう。それでもいいやっていうなんつうんだろう、メンタルっていうのが、まあそれってその良かったり悪かったりだと僕は思うんですよ、
うん。そうですね。うん、
そうじゃないとフリーじゃできないしみたいなのもあるし、
まあそうですよね、うん、やっぱりどっか負けず嫌いなところね、
負けず嫌いだ、あといい意味で鈍感、
鈍感の方がいいですね、
鈍感力はある人は多い、
ね、だってさ売れてる人ほどさ締め切りとかぶっちぎるじゃん
みたいですね売れてないから分かんないけど
俺も分かんない、
いや売れてるでしょ、
いや売れてねえわ、うわ、また売れてないっていうか締め切りはちょっと遅れたりしますね、
まあそうですね、
売れてないけど、まあ、売れて余計立ち悪いけど、
そうそういうの
でも浦野さんも守んないでしょそんなに守ってない
よ俺、いや俺結構守るって。
あ、まあ、でもテレビは
結構守るよ。
俺たち？テレビはね、どうしても
結構死活問題。
死活ですよね。
決まってますね。
はい、そうですよね。確かにそれはありますね。
だから、そういう意味で言ったら、そう、使う側の人たちは人間的にも優れた人が多いじゃん、比較的。
はい。
いや人間的な一般常識の意味で優れてる人は性格はクズかもしんないよ、クズな人がいるかもしんないけど
使われる人みんなクズって
言うとか、で、ね、使う側も性格はすごくクズな人もいるかもしれないけれども、でもなんかいわゆる一般こう社会人としての常識は絶対その使われる側よりも持ってる人が多いか多いっていう割合が多いでしょう、
まあ、ちゃんとね、うん、決まった時間に出社したりとかね、うん、
遅刻しないとかね、うん、当たり前のことができない人たち、今日みんな遅刻してるし、うん、当たり前のことができない人たちがやっぱ多いわけじゃない
そうです、
フリーランスの人っていうのは、
うん、なる
ほど、うん、な
るほど、だからそっちとかの意見を聞くっていうか、なんかまあどんな業界でも言えんだろうけど、同業者で集まってても何も面白いことないじゃないの。
あ、ちょっとリハビリヒルズをちょっと
根本から。
これはあれなんですよ。別に仕事になるっていうあれではない。
もうね、リハビリですね。
そうですね。
そもそもイラストレーターが喋んないから、
人と喋る。メリットはあるんですよね。いろんな人のあれが聞けるし。あ、こうしてんだっていうのと、これなんかやってることによって、まあ、浦野さんともねお会いできたわけだし、なんかあとイラストレーター同士で、まあ、コウタロ君とかは別かもしれないけど、はい、割と飲みに行こうっていう話はあんまりない、
イラストレーターの人と飲みに行くことほとんどない、
ないない、本当に俺これやる前は1年に1回とかという感じで感じだったけど、これやるとなんかね流れで飲みに行く人もいるし、
ね、確かに同じ
本当はね飲みたいしね、行きたいこともいっぱいある、
例えばメディアとかで近しい仕事しててちょっとずれてる人と飲んでる方が楽しかったりは、
ね、それはありますね、
まあ、しやすいかもしれない、あんまり近すぎるとね、
近すぎるとっていうか、なんかやっぱフリーランスって常に何かチャンスを考えて、
そうです、ね、
なんかね、
ね、
いい意味で、
わかります、そうそうそう、いい意味で、
うん、でその時に結局さ、話してても何もそれはないよなって、なんかそれも含めて友達でしょ、その緊張感も含めて、
わかります、
うん、でもさ、本当に単純にただ会いたいだけっていうね、ある。
いや、そうじゃ、ごめんごめん、そうじゃなくて、その、なんつうんだろう、この人となぜ喋って楽しいかって言ったら、そういう緊張感があるので成り立ってる関係だから面白いみたいなのって、俺はあると思うんだよね。だから、こいつと仲良くできるのは、それだけ俺も頑張ってなきゃいけないとか、
なるほど、
うん、
切磋琢磨みたいなね。
そうそうそう、じゃあもう同業者同士で飲むのはもう良くない。
良くない。いやそれね、もう本当わかる。わかる。めっちゃわかる。
良くないっていうよりもなんかでも面白くなくないっていう。
ああそうです、うん。僕そんなに飲み行かないです、同業者と。
うん、
いつもラジオのプロデューサーとディレクターとか
タイスさんはいろいろイラストレーターの知り合いの人多くて、なんかこう飲んでるイメージが持ってたから羨ましいなと。
いや俺飲んでないよ。だからクリエポ行った時も打ち上げするじゃんみんな、うん、俺自転車で来てるからもう帰るっつって帰ってきた。
あ
だから本当に
そういうとこありますよね。
そういうとこあるだから俺、ね、すっげえ話を聞いててすっげえ分かるもん。
あ
だからそう飲みにはそんなに
だから実はクールなところはとことんクールだったりとかする部分ってあるじゃない、はい、僕もだから仕事でやってて例えば孝太郎とかは仲いいのはだからなんか悪く取られるかもしれないけど今後自分の仕事でも全然こう巻き込めるっていうのもあるわけじゃん。
それは結構いろいろ考えてるんですね。
いやそれは
俺全然意識してない。
ここにね来るってことはそれだけやっぱり信頼感あるよ、うん、逆に言うと、
まあ、でも嬉しいですねそれは。
俺はすごく今残念な感
じ。いやいや嬉しい。
いやでもさそういうのはねない人と話してる時とかってやっぱさすごい俺もうなんか本当に嫌だもん。興味なくなるっていうか。だって例えばそこで深い話しててもこの人には全く分かんないんだなと思うと、
こう
話してる意味がないじゃんみたいな。
無駄になっちゃう。
うん。
わかりますよ。うん、
まあね大志さんもすごいね。分かりそうそう。
いやでもそう根本的にその同業者が集まってっていうのは、うん、すごいそれは分かるんだよね。だから
今日千野さんが飲みに行こうって誘われてる。久々に同業者と飲み。
あ行くんだこれから。
9時ぐらい。
9時くらい。ちょっとまだ。あでももうすぐか。うん、どこで飲む？
いや渋谷かさんちゃって。
えっ、浦和さん。
唯一あそれも浦和さんも会ったからから。そうそうそう一緒にどうですか。タジスさんの話もしといたけど。
俺はいいや。
やっぱ行かねえな。
そんなないけど。
あんまないですね。
そっか、千野さんとはでも仲いい。
千野さんといろいろ誘ってくれますね。なんか、やっぱ年上だからかな。
あ、そう、年上キラーだよね。
いや、誰も、あと他に誰もいないよ。
そっか、千野さん、あ、そっか。
でも飲むの好きだもんね。
飲むのは、うん、結局飲む人いないと一人で飲んでたりするから、まあ、でも最近あれですね、肝臓のあれで健康診断12年ぶりに行って、うん、肝臓の通知で注意されました。
嘘でしょ。
本当本当控えろって言われて。
それ飲みすぎじゃ
ない。ガンマなんとか
って。ああそうかそうか。
村さんも気をつけた方がいい。
いやだって俺ちゃんと、うん、家だと焼酎しか飲まないから大丈夫。
焼酎のお酒ですからね。
二階堂。
違うよ。黒霧だよ。
昔二階堂だったんだよ。
それでも二階堂の昔若い頃は、
ね、大した声が。
ヘルシア茶割りとかね。
茶割り。
健康的ですね。
はい、
ね。今は。
そうですか。いやなんか。
じゃあ大丈夫そんなこんな感じの
感じで大丈夫ですよ。え大丈夫ですか。逆に流してる大丈夫ですか。
ねえだって多分ここ、ね、見てる人
ここで現地撮りますけど、
うん、見てる人はだって、ね、
見てるっていう
聞いてる人は別にそんなにねそんなに長ねすごく流れるわけじゃないから
そうですね、
うん、
大丈夫です、ね、でもなんか同業者が周平さんは何て言うんですか。お兄さんのこと下の名前で言うんですか。
兄
って
言
うんです
か。お兄ちゃん。
お兄ちゃん、うん、え逆に周平さんのこと。
周平。
あすごいちょっと興味がある。
いやでもね兄弟で仕事した時とかでね会う時にあいつね電話出なかったりとかしたことあったんだよね。
いや出れない時もあるでしょそれは。
そうなんだよ。なんかさ、はい、だからさ 俺代わりに書いたんだよ。
でも、でも兄弟
が許されそう。ごめんごめん。これもすごく家族問題だから、これはちょっと。
あこれはカットですか。
うん、これ
か兄弟問題はカット
です。そうそうそう。
じゃあそこだけ、本当そこだけカット。
それ、ね、後で面倒なんか面倒くさいじゃないけど、なんか
周平さんは時々今は分かんないです、確認してないですけど、結構聞いてくれてる 人の一人ではあります。今聞いてくれるのかな。
でもあの一応ゲスト浦野浩介って出たら、うん、うっと思って聞いてくれるかもしれないですね。
そうですね。
あ、コウタロと一緒だからかみたいな感じなのかな。
あ、え、コウタロくんと浦野さんは
ほとんど
会ったことないっけ。
結婚式とか。
ああ、
一度でも周平さんのなんか個展みたいのでちょっと挨拶させてもらったりとかあったから、あんまり喋ったこと
ない。珍しい。あ、でもいいかもね。なんかこの同業じゃない人とつるむってのはいいと思う。いいと思うってか、いいよね。理想だよね。
の方がね楽しい。だから僕からすると、その例えばプロデュースね、
わかりますって、リハビリ散々やって
る、プロデューサーだったりとかCM 系のプロデューサーとかだったりとかの他の人とかと飲んだりとかすると、こういうやつがいるから、例えばイラストレーターね、こうね、やあの面白いイラストレーターいるからって話で、そこで盛り上がったりとかするし、
そうそう、
うん、ちょっとずれてる方が俺は面白いと思うん
ですよ、ね。まあ知らないこといっぱい、
う
ん、
ね、
聞けると
羨ましい。
面白い、
いいと思う。じゃあそういうわけですね。
はい、
うん、そろそろ。
そうですね、
お時間が、
はい、浦野さんも酔っ払ってきた。
酔っ払ってきて。
でも面白いの。こんなの月にどれぐらいやってんの。
あの、まあ、できれば週4ベースな、週か、あの毎週1回をなんですけど、ちょっと最近あのブルク君っていうか一緒にやってる同、うん、あの友達というか、あの同業者と、もう予定がつかないんで、なかなかスケジュールがね、皆さん本当に忙しいから
。偉い。いや、忙しいふりしてるだけで。
いや、お寿司さん本当に売れっ子だな。
まあそうですね。
あ、違う違う、あの周平とかはそう、あのなんかあれ時間の使い方がね、手もろがいてた。あいつは下手なんです
か。ここは俺らな。俺ら
カットしてないのがいい。一応あの
面白いがちょっと
ここはいいんじゃない。ここはいいんじゃない。
そう思います。じゃあ、はい、特に告知はないです。
告知はない。
あれガチャ、あの上竹ダンディとトイレの花子さん。
上竹ダンディ、トイレの花子さん。詳細はどこで見ればわかりますか。
詳細。まだホームページにもあれしてないから、
プレゼント、
フェイスブックとか、
プレゼントとか、
プレゼントは、あ、まあまあまあ、まあまあ
まあ、まあまあ、まあ、
はい、なんか調べたら出てくるかもしれない。
あ、じゃあ、はい、ググってください。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。